大竹紳士交友録、今日は古谷恒平さんがお休みということで、引き続きメールファックスをご紹介します。
はい、はい、今日のメッセージは子供時代の忘れられない一日です。ご紹介した方全員に風呂場のまこちゃんをプレゼントとなっておりますが、はい、じゃあ続き美穂さんですね。
じゃあですね、これにしましょうかね。はい、はい、板橋区66歳女性の方、上限の月さんです。はい、うん、5、6歳の頃よく江ノ島に行って行ってた、ある日、はい、ボートで沖に出てる時にトイレしたくなり、 おしっこというと、ほいほい、父が両脇を抱え私の下半身を海中へ、
え、
ああそういうことかと思い気持ちよく海中に放尿しましたが、昔も今もどうなんでしょうか。でもその後親が離婚、後々おのおの再婚となったので、父の思い出は数少なく、ファザコンです。
ごめんなさい、ちょっと今、ごめんなさい、ちょっと今、いろいろと話が、
いろいろと話
が、いろいろとちょっと話、頭が、ちょっとなんか、海に流されたみたいな気持ちになって、ちょっと、いろいろ。
その後離婚されちゃって、あんまり、で、お互い、こう、再婚されたので。
ほぼ唯一の記憶がこれだっていうことですかね。
そういうこと
か。数少ない、思い出が少ないですね、お父さんとの。
なるほど。
まあ、今ファザコンです、
結果ファザコンだっていうお話、そ
う、うん、
ね、
こうやってぼちゃって入れてくれたってことですね、
うん、どうなんでしょうかみたいなお話入ってなかった一つ、
そう、どうな、今も昔もどうなんでしょうって書いて
ある、そうそう、今も昔もどうなんでしょう
って、どうしてるんでしょう、
考えようとしたら急になんか、
そう急に
あのご離婚されちゃってみたいになっちゃったらあれだけど、ああそうそうね、確かにね、
ね、
どうなのかしら、ね、お風呂とかプールはそりゃダメよってなってるけど、うん、海は広いな、大きいなで ね、 ね、どうなのかしら ね、 ね、
広いし ね、
広いしね、お手洗いの場所って限られるのかしら ね、 ね、お手洗いの可能性は無限大なのかしら、
あんなにいたらね、
ちっちゃいからね
ちっちゃい大きいとかあるんですか、
子供だもんね、子供だから、
え、
子供だからね、大人はね、ほら
量の問題なわけ、尿の量、量の尿量、まあね、の問題、
子供だしね、
うん、
いいと思います、いいと思います、
続いてい
いと思います、
板橋区、はい、コロコロリンさんです。44歳、はい、女性の方ですね、はい、これは、
はいはい、
すごい、
すごい、あら、
最初にまあ、こう見たものが書いてあるんですけど、はい、あえてちょっとそこは消して後で読みますね、はい、
見たもの後で、
子どもの時見ました、
うん、
実家は九州の山あいにあります、
はい、
中学までずっと一クラスなのでみんな幼馴染です、
4,5
歳くらいの時かな、ある日うちより山の方に住んでいるいとこの家で遊んでいました、
はい、
庭には山から流れ込んでくる小川があって小さな橋がかかっています、はい、
うん、
いとこが今日カッパがいるかもねなんて話しながらその橋の上をいとこと私の兄弟とで渡っていました。川を覗いてみると、
はい、
泳いでいました。
ええ、
カッパが
カッパ来た、いる、
水の中を緑色で平泳ぎして川上から泳いできました。1メートルくらいですか、
1メートル、
当時の自分と同じくらいの背丈に見えました。本当だ、カッパがおったねなんてみんなそこまで驚くことなく、うん、当然いるよねという漢字で話していた記憶があります、
はい、
うん、兄弟も記憶があるというので事実です。他にも妖怪がいました。トトロみたいに子供の時しか会えない存在があると思います、うん、まだ実家の山には住んでいるのかな、
ありゃ
緑色だし
1メートルぐらい、
うん、みんな見たって、
九州の方ですよね、遠野とかはね、カッパ淵やったりとか、
ね、ね、カッパ伝説ある
から、カッパ伝説岩手とかあれですけど、
九州も、
九州、
あれ見たままのことってのはなんかそのカッパの形状なんかいろいろと書かれてたんですか、そのなんか
形状はね書いてないですけど、まあ1メートルぐらいで、
まあ
いたね
んだわ、やっぱり
いたね、
うん、
いたねー、なのよ、みよさん、なんか怖いもの見たとかなんかあのちょっとなんていうかこう人間界じゃないみたいなのとか見たことある、
いやーないね、
そう
ないわ、
ない？
カッパとかない、
見てそうだけどね、美穂さんってなんか
カッパもないし土の子もないし、
あ、そう
ないね、
ない、
まあ普通ないですよね
そっか、
普通ないです、
カッパに会いたいです、
そんな結構しょっちゅうカッパ見てる人いないです、
そう。しているんじゃない、じゃあ今も。
かしらね。いや、今いるのかしらね。うん、そうね、子供には見える何かだったりするのかしらね。
ね、本当あの例文の話だけと思ってましたけど、本当にカッパがあった。
カッパ見た人いる。
いや、私たちないよね、そういうのね。ないのよ。
ある何か。
ないのよ。
ないの？
いや、これみんなある話じゃないと思います。みんなわりかし絞り出したら出てくる話じゃないと思いますよ。
見たって人に
聞いた。
なんで聞いたの？
レアな、ね、ものをご覧になって、その地域の方とかお子さんは見えたのね、うん、
全部自分にいなくていいと思いますよ、エピソード
何でも共感してると思って失礼しました。じゃあ次いきますか、
はい、
大丈夫でしょうか、はい、はい、
そうだ、いけます、いけます、
いけますか、はい、はい、ね、ラジオネーム、うん、ポケットの中の粉々ビスケットさんからです。
はい、
小学生、うん、2年生の時、隣のクラスの男の子に、うん、あそこの山にタケノコ生えてるんだよ、取りに行こうよと誘われました、うん、ついていくと少し伸びたタケノコがいっぱい生えていて、すごいと私は大興奮、うん、その子がこうやって取るんだとタケノコを揺さぶると、下の田んぼの方から、うん、こら何やってるんだとおじさんに怒鳴られました私はよその大人に怒られたことがなかったので恐怖でもう泣きそうでした。でもそのおじさんは近づいてくると、どれだ、どれが欲しいんだと言って一つもいでくれました、うんうん、勝手に入っちゃダメだぞと怒られながら、私とその子は伸びた背丈の半分ほどのタケノコを抱えて帰りました、うん、家に帰って母にもらったと言って渡すと、うん、あらすごい、でもこれはもう固くて食べられないわね、床の間にでも飾りましょうと言って剣山に刺して飾ってくれました。タケノコを見ると何とも言えないあの時の感じを今も思い出しますって。
硬いんだ。
だ、伸びたやつをくれたんじゃないですかね。
うん、そうね、
自分の半分ぐらいの背丈、
うん、じゃあまあまあ伸びちゃってるから、だってもうその頭が見えないぐらいのこうさ、必死にこう足であれして掘り起こさないと柔らかくなかったりするけど、
そう、勝手に入っちゃった。そっか、
ね、
その
お母様、剣山に刺して飾ってくれたんだって
優しいお母様、
ある意味なんかこう戒めみたいな戒め、何とも言えない、
忘れないです ね、まあ、忘れちゃいけない、
そうですね、話ですね。 PS 阿佐ヶ谷姉妹の散らかるまったりトークで今日はゆったりです、だってちょっとお上手みたいな、散らかるまったりトーク、
散らかってる、
その通りですね。
ありがとうございます、はい、聞いていただいて
ありがとうございます
そう、では選曲ラストいきたいと思いますけど、はい、最後はお姉さんですね、子供時代の忘れられない一日をテーマに選んだ曲です、はい、お姉さんからでは曲紹介お願いします。
はい、それではお聞きください、ミーシャで愛の形。
さあ今日の選曲の5曲目ですね、はい、お姉さんが選びました、ミーシャ愛の形、お送りしました。
はい、
いい曲
ね、もういい曲、愛に溢れていて、そう、義母と娘のブルースでしたっけね、うんうんうん、ドラマの主題歌になったということで、うん、何かこう親子の愛とかね、いろんな形の愛ですかね、についての歌でございますけれども、うんうん、まあ、愛というテーマとか子供っていうとなかなかもうそのテーマがすごく私の中のエピソードが少なくて、
なさそうな感じが今しました
いやエピソードないなさそうだなって感じしました。なんかね、
あります、
最近こう見てたらやっぱり子供がね、この、うん、こういう歌を歌ったりとかしてるのが、うん、その動画なんかで見たりすると、うん、もう泣いちゃうのね、それだけでね、うん、ありがとうとか、ストレートなスマップさんのありがとうとかもね、ストレートな歌を子供さんが歌ってたりとかするのを見るとなんかグッときちゃって、うんうん、全部のその何かテーマ性とかメッセージを読み取ってるかどうかなんてのは分からないけど、うんうん、なんかそれを歌ってるっていう姿にちょっとグッときちゃうみたいなのがあって、ね、私その子供の頃自分が何歌ってたのかなって、今回の歌は、まあ、ちょっとやっぱり今そのね、お休みの日に、うん、まあ、私たちのじゃない世代の方も聞いてくださってる可能性があるからと思って、自分の中では比較的若めの歌を選んだつもりだったんだけど、
そう、ね、ヤングも知ってそうだったなと思ってたけど、
そう、それがもう精一杯、ミーシャさん の、うん、あの愛の形で精一杯だったんだけど、私がね幼稚園の頃ね、お昼休みにね、
うん、
一人でね、自分で一人で登れる木に登って、うん、でそこで歌ってたのがね、
何歌ってた
のかしら、高田瑞江さんのね、私はピアノって歌で、うん、桑田佳祐さんが作った歌だった、あ、でも違うかな、うん、もうそれは昭和、でも多分なんかそれ歌ってた気がするのよね、滑り台で一人で滑りながらずっと私はピアノ歌ってたり、うん、木に登りながらずっと木漏れ日見上げながらね、うん、 ピアノに問いかけてみたけどって歌ってたりとか、うん、でその木漏れ日がすっごく綺麗だったっていうことは覚えてるんだけど、うんうん、なぜその曲をチョイスしてたかみたいなことって思い出せないわよね。
なんか気に入ったのかしらね。
そうね、メロディーラインとかは気に入ったんだけど、うん、繰り返すはただロンリープレイっていうね、その歌詞とか、うん、何の共感もなかったんだけど
なんか気に入ったのかね。なんかそうか、意味をちゃんと分かってるわけじゃないかも。
延々とロンリープレイ、ロンリープレイって言いながら、ただ一人昼休みの間ずっと木の上に登って一人で木漏れ日を見つめていたの。
みんなどうしてそれで、エリちゃん木に登って大丈夫かなみたいな、
大丈夫かなとか思ってない、
変なことだなみたいな、
それがエリコだなみたいに思って、でもみんなと戦隊ごっことかしてプールでみんなでバトルフィーバー J ごっことかしたりとかしてたりもしたから、うん、別にずっと一人だったってわけじゃないんだけど、うん、なんかそういう時間も好きだったみたい。
あ、木に登ったりね、
木に登って木漏れ日を見上げて、うん、木漏れ日だけは覚えてるんだけど、あと私やピアノ覚えてる、愛の形は一つも出てこなかったですけど
出てこない、
木漏れ日を見ながら
全然関係ないじゃない、
歌った幼稚園時代
と愛の形と
何も、歌詞を書き写した中学時代の話は出てきましたけど
そう、大体そうやってそう暮らしてた
のね。そうなのよね、そういう感じ。まあちょっとすいません、ちょっと変な子アピールな感じになってしまいましたけど、
空に向かって言ってたのかな、
そう、あのね、話ロンリー
つなげようとしてる、素晴らしい
って言ってましたね。はい、以上大竹紳士交遊録でした。明日火曜日は深澤真希さんがいらっしゃいます